聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所は使徒行伝3章1節から8節となっております。使徒行伝の3章1節から8節です。口語訳聖書新約聖書の184ページです。聖書184ページです。それでは拝読いたします。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。その男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。今朝は私にあるものをあげよう、私にあるものをあげようという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは目の前のことにとらわれて、あなたがこの世界を守り、またいろいろな形で私たちに対して愛の恵みを与えてくださっていること、気づくことが乏しいとこのように思わされますが、しかし週に一度あなたの御前に集いますこの礼拝を通して、改めて過ぎし1週間を振り返り、あなたが常に私たちに対して愛を施し、私たちを導いてくださっているということを覚えることができます。願わくば私たちの心も育ち、あなたがいつも私たちのことを顧みてくださるように、私たちもまたあなたのことをいつも思うことのできるものとならしめてください。またあなたがこの礼拝の中で尊い恵みとして御言葉を与えてくださること、ありがとうございます。今日も御言葉を通してあなたのお心を知り、また自らの古い姿から離れて新しいものとして生きることができるようにさせていただきたいと、それに願っております。御言葉とともに働かれるご聖霊によって、私たちの思いも取り扱われて、私たちが新しい心を持って、またこの1週間を、また歩まれ与えられた人生を進んでいくことができますように祝福してください。これから語ろうとするこの小さきものの上に、あなたご自身の主権とまた導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねて尊き主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日は使徒行伝の3章1節から8節までのお言葉が与えられましたので、この言葉を通しながら神様が与えてくださるメッセージを共に聞いていきたいというふうに思います。で、この話に入る前にですね、皆様は自分の中にある宝物、そういったものに気がついているでしょうかということなんですが、で、多くの人たちはですね、自分自身の生活はもう何年も前から自分自身の生活をしているので、 自分が自分でいるということが当たり前になってしまって、自分の中にどういう良いものがあるのか、素晴らしいものがあるのかということに気がつきにくいということがあります。慣れてしまうということなんですよね。でも私たちは自分たちが慣れてしまったために、自分が持っているもの、自分の中にあるもの、それがどんなに素晴らしいものであっても、それをなかなか気づかないということはあるということですね。それで気がつかないので、自分は取るに足らないですね、ただの人なんだというふうに思う方々もいますけれど、でも天の父なる神様は、私たちが互いに愛し合って、そしてお互いの持っているものを通してお互い同士が生かし合うと、こういうふうに私たち人間を作ってくださいましたから、皆様一人一人が自分の中にあるこういったもの、取るに足らないものとこう思っていることがですね、意外とそうではないということもあるんだということを知っていただきたいというふうに思うわけです。で、聖書の中に神様の力というのは私たちの弱さの中に完全に現れると、こういうふうにあります。ですから私たちにとって、例えば弱いということもですね、弱いということも確かに私たちにとっては自分自身の欠点であったり弱さということでしかないんですけれど、しかしそこに神様が介入してくださったことによって、この弱いということがですね、弱いということが周りの人たちを生かしていく力になるということもあるわけですね。で、私のことで何度もお話して恐縮なんですけれど、私が3年前に脳梗塞で倒れますよね。そうすると、最初は中上病院、それから、若松病院に移って、そこで約3ヶ月、治療をして嘉手納教会に復帰ということになるんですけれど、ただ御言葉を伝えていくメッセージの働きというのは、実は若松病院に入院しているそこでリハビリも兼ねてということもあってですね、これはリハビリの先生方がそうおっしゃったんですけど、できるだけこれまでやってたことをやれるような環境の中で生活をしてほしいということだったので、で、まあ、もともとアガペチャペルは前任の牧師から私が引き継いで、今日は今家内の方が責任を持っておりますけれども、でそこですから、ですから話ができるわけですよね。こんな状態ですけど、メッセージの奉仕させてもらえますかという話になって、実は向こうでリハビリの訓練を受けながら、実は日曜日には車椅子で街道まで、そのチャペルがあるところまで行って、そして中にいる時だけですね、娘の補助を受けながら講談まで歩いて行ってお話をするという、こういうことをしてたわけです。で、体もそういう意味では不自由でしたけれども、この脳梗塞で右半分がやっぱり麻痺してますので、どうしてもこの顔半分もですね、うまく動かないんですよね。そうするとお話をするときに、きれいに話すことができない。もともと聞きづらい言葉なのに、そういう状況の中にいるとですね、余計にこういう、なんて言うんでしょうかね、滑舌が悪い。滑舌が悪いというよりも、なんて言ってるのかわからない部分とかもあったりするわけですよね。まあでもそういう状況の中で、講談に立たせていただいて、精一杯メッセージを語るわけです。で、皆さんがご存知のように、私はメッセージを語るときに聖書の箇所は目の前に置いてありますけど、いわゆるどういうお話をするということでの、いわゆる原稿というのを持ってないわけですね。ですからその時その時導かれるままにお話をするということなんですけど、正直言いますと脳梗塞で倒れてですね、自分自身がこうきちんと考えて、でその時に必要なことを話せるかどうかも、実のところは疑心暗鬼というか、そういう状況で、まあ、不安ではなかったですけど、まあでも ちょっといつものようにできないだろうなというふうに思っていて、まかり間違って途中で話が止まってしまったらどうしようかとか、これも心配したわけじゃなくて、まあそうなったらしょうがないなという感じだったんですけれど、まあそういう中でメッセージをした。でその時の第1回目のですねメッセージをCD に録音してあるわけですよね。でそれを聞いたある人が、メッセージの内容というよりもですね、この病気で倒れているという状況の中でこういうふうにメッセージをしている、なんて言うんでしょうかね、その姿というのが思い描けるということだらしいんですけれど、とても励まされましたと。実はその人自身も病気が発見されて手術してこれからどうしようとかということを不安に思っている男性の方でしたけれど、結局私が障害、まあ、不自由になって言葉もよく話せないというこの弱さで、何もその時には自分の良いものをこう出せるような状況じゃないんですけど、でもその良いものを出せる状況でない弱さの中で神様によって生かされているという、このこと自体がその人に対してはとっても大きな励ましになったということなんですよね。そうすると私たちは自分自身が今持っているものというのは、自分にとってこれがすごいとか、これだったら自慢できるとか、これだったらみんなのためにとかという、こういうものを我々は想定するんですけど、そうではなくて、私たちが弱い中にあっても生かされている、弱い中でも感謝ができているという、こういったこと自体が実はまた周りの方々に対して力を与えるということもあるんだなということですね。まあ、ビジネスの話をするんでしたら、つい最近は日本の人口もですね、だんだんだんだん少なくなってきたということの中で、どうしても地方というのは過疎化してきますよね。いわゆる若い人たちもいなくなって、どんどん高齢者だけがそこの集落が残っているという。あ、これで咳するとすごいですね。どうしましょう。いや、これだったらですね、こう顔を背けることができるんですけど、これ私の体と一緒に動きますのでね。まあそれはいいんですけど、すいませんね、咳、することがありますから、もうその時には目覚ましがありだと思って聞いていただきたいと思いますが、何でしたっけ。その過疎化するという話ですよね。でそういう中でお年寄りが増えるんじゃないですか。そうするとどんどんどんどんみんな年を取って先細り、なんという商売、まあ、産業もないからどうしようというような時にですね、彼らにとって当たり前に見えてたこの山あいの集落ですのでね、そうすると秋になるとこの山いっぱいですね、きれいなこういうもみじにになるんですよね。そういうなるんです。そしたらですね、彼らにとっては生まれた時から毎年毎年見てる光景ですから、それが宝だというふうには考えないんですよね。でもある時に一人の人の発案によって、これをですね、このきれいなですね、この紅葉した木の葉をですね、これをきれいに整えて、それをいわゆる商品化してですね、それを全国に売るというような話になったんですよね。そうするとですね、料理の時にこういうきれいなですねものを置くと、なんかすごいじゃないですか。ですからいろんなところから需要があってですね、でそこの集落の方にその落ち葉じゃなくてその紅葉ですよね、もみじといったら、もみじはもみじだけですからね、イチョウもあるので、なんて言うんでしたんでしょうかな、忘れましたけれど、とにかくきれいなものをですね、そこ のお年寄りの方々が一生懸命取ってですね、きれいにしてですね、そうすることによってものすごいですね、ビジネスとして成功しているというお話を聞いたことがあるんですよね。彼らにとってこれが自分たちの村を生かしていく、そういう力を持っているということが分からなかったんですよね。 ですからそういう意味では私たちは自分自身の中にもあるいは自分たちが与えられた環境の中にも本当はすごくですね大きな可能性を持ったものがあるんでしょうけれどなかなかですねいつものことなのでそれに気がつかないということがあるんだというふうに思うわけです。私の進学校時代の長年のお友達がいますけれどこの人沖縄大好きな人でですね、自分の愛犬もですね連れて沖縄まで来たことがあるんですけれどやっぱりその人にとってですね沖縄というところはとてもいいところらしいですよ。もう青い空白い砂浜そして広がる海もう最高だと言うんですよね。しかもまた住んでる沖縄の人がいいって言うんですよね。そうですか。昔から見てますけど特に沖縄の人がいい感じしませんけどねみたいな感じなんですけど都会でですね生活しているその人にとっては沖縄がとても魅力的らしいんですね。でもそれはその人だけじゃなくて世界中からですね沖縄にその青い空と海と白い砂浜とそして沖縄独特のですねこういう雰囲気を求めて来るんですからね。そういう意味では私たちは別にこれは環境的なことだけではなくて私たち自身の中に実は本当はですねそれにふさわしい場所と機会が与えられたら実は私たちがすでに持っているものすでに持っているものが実は多くの人たちに対して力を与えたり喜びを与えたり元気にさせてあげたりですねほっとさせたりそういうことが実は自分たちの中に隠れているんだということを知らないといけないというふうに思いますね。ですから私たちは神様が互いに愛し合って互いに助け合うべき存在として作ってくださいましたからこの世界の中に必要のない人というのは一人もいないんですよね。でも私たちは必要とされている人という話になるとどうしても能力があるとかですね知っているとかできているとか業績があるとかというなんかそこのところに目が行きがちなんですけどそうではなくて私たち一人一人がですねそういう周りを生かすことができるものをすでに持っているんだということについて、気がつかないといけないというふうに思うわけです。そしてそういうふうなことがよく理解できてくると、クリスチャンである私たちにとってはイエス様を信じているというのは当たり前ですよね。いやクリスチャンなんだけどイエス様信じてませんという人いないですよね。イエス様信じてますし神様がいらっしゃるのは当然と思ってますよね。でこの世界は偶然にできたんではなくて神様がお作りくださったでこういう世界をお作りくださるだけの神様だからすごい方なんだというふうに我々は知っているわけです。で聖書を読んだりですねメッセージを聞いたりあるいはその学びをするのですから私たちの中ではですね神様という方というのは当たり前イエス様も当たり前そしてご聖霊も当たり前私たちにとっては当たり前の存在になっているわけです。ただこの当たり前の存在になっているということはややともするとそれに私たちが慣れてしまって神様がいかに素晴らしい方かイエス様がお聖霊がどんなに素晴らしいお方であるかどんな私たちにとって必要な働きをしてくださっているかということがなかなかですね気がつきにくくなるということもあるということですね。人間の脳というのはですね怠け者だという話を皆さん聞いたことありますか。人間の頭ですね脳というのは真面目にですね真面目な脳がですねもし働き者で真面目な脳だったらどんなふうになるかという話なんですけどそうするとですね原子力発電所ですね そういったものを何機か働かせて、そのエネルギーを脳に送らないとですね、働くことができないんだそうです。ですから脳が真面目にですね働いて、そこでエネルギーを使ったりするとですね、立ちどころに皆さんですねスマートになって、でやがてですね体中のエネルギーが吸い取られてですね骨と皮になって、で一日で息絶えてしまうというこういう話なんですね。ですから素晴らしいものを神様与えてくださいましたが、でもこれはですね生命を維持するためにはほどほどに働かないといけないという、こういう状態だそうです。ですから忘れるようになってますし、でほどほどにするわけですね。で聞いた話で本当にそうかどうかっていうのは私もよくわからないんですけど、例えば私が今日司会をしてたその、もう全国ネットになるんですけど、足峰さんですね。で姿見るじゃないですか。そうするといつもですねなんか黒いスーツでピシャッと決めてですね、で後ろの方で髪を束ねてですね、侍風の感じですよね。でそういう感じでしょ。で私は何度かもう彼を見てるんですよ。で礼拝の時の彼を見てるんですよね。そうすると脳というのは、今日見た彼を見てるんじゃなくて、自分の中にはこれまで彼を見た時の記憶が残ってるので、いちいち見たものを処理するのが大変だそうで、ですからもう頭の中に収まってるデータを引き出してですね、で彼を見るんだそうです。だから目の前にいるのは今日の彼ですけど、でも私の記憶の中で引っ張り出して自分がイメージしているのは過去の彼なんですよね。ですから意外とですね、私たちは誰々と一緒だったとか言うんですけど、その人のことあんまりきれいに覚えてないんですよ、今日どうだったかっていうこと、ね、そういうふうに脳というのはそういうふうに、怠けることで、生命を維持しているということがあるらしいんです。でそうすると、神様であってもイエス様であってもご聖霊であっても私たちにとっては素晴らしいお方なんですけど、素晴らしいお方であることを自分たちが毎日のように体験していると、逆にですね私たち自身は慣れてしまったので、もうそれ以上ですね、何て言うんでしょうかね、本気になって今日この時にしっかりとこうして神様と向き合うとかですね、そういうことが難しくなってしまうということもあるんだということはですね知っておきたいと思いますね。ですからこそ私たちは自分自身の持っているものだけではなくて、自分たちに与えられたイエス・キリストで、イエス・キリストを通して与えられた神様やご聖霊との交わりをですね、もう知っている、分かっている、いつものこと、それでこれ以上考えない形にですね、そのままになりやすいんだということを知っていただきたいと思います。ですからクリスチャンとなりましても成長していく人もいます。でもなかなか成長しない人もいます。で成長しない人はですね、多分もう分かってるからという、過去の記憶だけをですね繰り返し思い起こしてですねいるということになってるかもしれませんので、ですから私たちはですね、その神様の新しい部分、そしてイエス・キリストの新しい部分、聖霊の新しいこと、私たちがもっとこの神様やイエス様やご聖霊のことを知りたい、もっとそのどういう方なのかということを私たちが求めていくんだったら、私たちは常に新しいものを知ることができる。でこの新しいものを知るということがですね、実は大切だということですよね。いわゆる新鮮な思いでですね、神様と関わり、またイエス様と関わるということができるということであります。でそれで私はですね、いつも自分のことで本当に、心にかけることは、私は、神様はもっと素晴らしい方だけど、もしかして自分ってもう大体神様のこと分かった と思ってしまってはないかなとか、イエス様のこと大体もう分かっちゃったなと思ってないかどうか、まあ、ご聖霊のこともそうですけど、もう私たちが分かったと思ったらですね、いいですか、分かったと思ったらですね、頭はですね、ああ分かったんですか、分かったんだったらこれ以上このことについて頭使うことやめましょうねということです、ね、頭のエネルギーを他のところに使ってきますので、そうすると本当に分からない、それ以上のことを求めなくなるし、分からないままで生活するということがありますので、ですから本当にそういう意味では私たちはイエス様の素晴らしさをまだまだ知ってないんだ、もっと知りたいんだ、神様のことまだまだ分からないんだ、もっともっと知りたいんだ、知っても知ってもまだ知らない、そういう神様の素晴らしさを知りたいんだという、まあ、こういう思いを持ってですね、生活したいものだというふうに思うわけです。で、さて今日のお話に入りますけれど、このペテロとですね、ヨハネがいつものように毎日神殿に行ってですね、お祈りの時間にお祈りを捧げるという習慣を持ってますから、彼らがいつものように宮に行こうとしたら、ちょうどその時間に合わせて今度は神殿の前の方にですね、門のところには入り口ですよね、入り口のところには、祈りに来る人たちがこの時間にやってくるというのを知ってますから、そうするとそこに、座り込んでですね、どうか私に対して施しをくださいませんかという人たちがそこに集まるようになるということですね。ですから今日の聖書の中に出てくる人は美しの門というところに、そういう時間に合わせて人によって連れてこられたですね、体が不自由な男の人がいたという話です。で、この人にとってですね、神殿というのは神様を求める場所ではないんですよね。あるいは神様に対して自分自身が祈ったり何かを捧げていくという場所ではないわけです。彼にとってはですね、自分が生きていくためには生活費が必要であり、その生活費をどうして得ることができるか、この宮にですね、この祈りや礼拝に来る人たちに対して施しをもらうということが大切ですから、ですから彼の生活というのはですね、この宮の前で施しをもらうことによって成り立っているわけで、これが彼の毎日の生活の繰り返しだったということです。当然彼もユダヤ人ですから神様のことを知っています、神様のことを知っています、そしてそのことを信じてはいます。でも彼にとっては神様を求めるべきお方ではなかったということですね。彼は神様を、まあ、神様に近づく人たちにの懐ですね、そこの方にどちらかといえば心があって、そこでお金くださいという話になるわけです。でも彼にとってですね、生きていくために必要なですね、お金を得るということはとても大切なことのように思えたと思いますね。まあ、あの当時よりも今の時代の方はもっとお金がないと生きていけないような時代ですから、ここにいらっしゃる方々もですね、生活のための仕事で、仕事を通してお金を得るということは生きていくために絶対必要なことだと思いますから、当時の彼らよりもですね、もっともっとお金がないといけないという感じだから、仕事はつかないといけないという、そういう思いというのはですね、今の我々には強いんだというふうに思います。で、彼も生活のためにお金は必要ですから、で、それを求めているわけですけれど、でもそういう生活をしながらですね、彼は神様は知ってますけど、でもそれ以上神様のことを思うということはしませんので、そこで止まっていたということなんですよね。で、ペテロとヨハネがやってきたらですね、いつものようにあ、よくいらっしゃいましたということですから、私に、分けていただけませんかという話で、ペテロたちに声をかけたということですね。そうするとペテロとヨハネは当然のことですけど、彼が 生活のために生きるためにお金を必要としており、その生活生きるためのお金を私に求めているんだということがわかるわけです。日本人だったらですね、期待に応えられなくて申し訳ないなとか、ちょっとこううつむき加減でですね、お金がなかったら避けて通るかなんかするんでしょうけれど、でもペテルたちはですね、彼がこうして求めたことに対して彼をじっと見た後にですね、私には金銀はありませんとはっきり言ったわけですよね。金銀はないんです。だからあなたが今欲しがっている金銀に対しては私は与えることはできないんです。でもペテロは自分の中に持っているものの中で、これは最高、特別、素晴らしいと思うものをですね、ペテロは持ってたわけですよね。それで彼はですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげましょうと答えてですね、そして言ったことが、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいという言葉だったわけです。私は金銀はないんです、でも私はイエス・キリストを持ってます、そのイエス・キリストをあなたにあげますから、あなたもイエス・キリストによって生きてくださいという意味で、この私には金銀はない、あるものをあげましょう、ナザレ人イエス・キリスト何よって歩きなさいと、で彼に言うわけですよね。そうすると彼はその言葉を受け入れて、でどうなったかというと、立ちどころにですね、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって歩き出して、で踊り上がって歩き出したというお話になっているわけですよね。で彼は自分の生活の中でですね、いつものことを繰り返しているわけです。繰り返しているので、それ以上のことを考えないんですよね。でずっと同じことを繰り返し繰り返し生きている、その男の人に対してペテロはですね、自分の中にある素晴らしい宝であるイエス・キリストのことを知っていましたから、それを彼が求めているものとは違いますけど、でも彼が求めている以上のものをペテロはですね、イエス・キリストをこの人に橋渡しすることで彼の人生が一変するんだということを知っていたということなんですよね。で私はですね、こういう聖書の箇所を読んでいるときにですね、自分はどうなのかなとか、また皆さんはどうなのかなということを感じるんですよね。仕事がなくて本当に困ってるんです、何社受けてもずっと落ちてるんです、あそうですか、ただ私たちとしてはどっか採用してくれる会社ないかな、一緒に探しましょうかというパターンに行きそうなんですけど、でもペテロの場合はそうではなくて、紹介できる会社はありません、しかし私にあるものをあげましょう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいとかって言うんですよね。でこういうことを言うことができるペテロとかですね、ヨハネが自分自身の中でどれほど圧倒的なですね、圧倒的な価値ある方としてイエス・キリストを思っているかということを、やっぱりこういう聖書の箇所を通して思うんですよね。でそうすると、もしかしたら私たちはペテロたちのようにまだイエス様の素晴らしさってもしかしたらまだ知ってないのかもしれないな。で私たちが本当にイエス・キリストをペテロたちと同じぐらいに知ってるんだったら、で私たちは彼と同じようにイエス・キリストのことを周りの方々に伝えていくんじゃないのかなというふうに思うんです。ですから少なくとも私たちが知っているイエス・キリストというのと、ペテロ先生が知っているイエス・キリストではですね、金銀はありません、でもナザレ人イエス・キリストによって歩きなさい、これを私はあげますとこう言えるですね、やっぱりこういう世界があるんだなということを知ると、私たちはせっかくイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れたんですけど、 せっかく受け入れたイエス・キリストの本当の価値、本当の素晴らしさ、そういったことをまだまだ私たちは知ってないのかなというふうに思うわけです。で、もしペテロたちと同じようにイエス・キリストのことを知るのであれば、私たち自身の人生も毎日毎日同じことの繰り返して、それ以上何の展開もないというですね、そういう生き方ではなくて、もっと生き生きとダイナミックにですね、生きていくということが可能ではないかというふうに思うわけです。実際ペテロとかヨハネとかっていうのはガリラ地方の出身者ですから、ある意味ではその地域から出る人たち、大した人じゃないよというふうにみんながそういうふうに思ってたわけですし、おそらくペテロとかヨハネもですね、人間的な意味で言うとものすごい才能があった人たちということではないと思いますね。しかし彼らはですね、イエス・キリストというですね、ものすごい宝をですね持ってたわけですよね。で、その持ってるものの価値を知ってたがゆえに、ペテロの人生というのはたくさんの人たちの人生を大きく変えていくですね、力強い祝福に満ちた人生となっていったということですね。だから要するに何が言いたいかというと、自分が持っているものが何かということを知っているペテロで、まだまだそれを知らないでいる私たちという、そうすると同じイエス・キリストに関わっていてもですね、その自分たちのその影響というんでしょうかね、働きというのは違いがあるんだなということを思うわけです。そうすると私なんかですね、単純ですから、いや、だったらこんなふうに言うことができるほどに私は自分自身の中にあるイエス・キリストのことを知りたいと、で、このイエス・キリストとの生きたつながりの中で私は生きたいと、こう思うわけですよね。私がですね、肩麻痺になって弱々しくなっている、そういったことでさえもですね、人の慰めになったり励ましになったという話であればですね、私の中に生きているイエス・キリストのことを私が知って、このことをですね、知ってるからこそ私が持っているものをあげますよ、教えますよというふうに言うことができたらですね、いや、すごいことになるんじゃないですかね。まあ、そういう意味では私たちは自分自身の中にあるものということについて、もっともっとですね、新しい気持ちでそれを見ていかなければいけないというふうに思うわけです。なぜイエス・キリストが私たちにとって素晴らしいのかと、結局のところですね、この世界を作られたのは神様です。で、私たちのことを本当に愛してくださっているのも神様であり、そしてこの世界を作る力も持っていらっしゃるのが神様です。で、その神様はある意味では私たちにとってですね、もう比較することのできない最強のですね、私たちの後ろ盾となってくださる方ですよね。で、その方と私たちがつながり合うためには、神様と私たちの間に立ってくださったイエス・キリストがその、両者をつなぐ働きをしてくださっているわけです。ですからイエス・キリストを知れば知るほどに、イエス・キリストと深く関われば関わるほどに、私たちは全てのもののですね、元いとなっていらっしゃる神様とのまた深いつながりの中に導かれていくということになるわけですよね。そうすると生活の中で、このこと困ってます、あのこと困ってます、これも大変です、あれも大変です、それは大変でしょう、でもこの世界を作られた私たちを愛してやまないその神様とのはっきりとした関係性が、もし私たちの人生の中に与えられたら、病気が癒されるということが起こるということも今日の聖書の箇所を通して知ることができますし、また病気が治るということでなかったとしても、私たちの人生をですね、大きく変えていく力が我々の人生の中に現れてくるんだということは、私たちは当然のこととして知らなければいけないということですよね。 で目の前のことをですね、どうしようかどうしようかどうしようかで1年を暮らし2年を暮らし10年を暮らしで生涯を過ごしていくということではなくて、せっかく神様が私たちのためにイエス・キリストを送ってくださって、このイエス・キリストを通して本当の祝福とか恵みとか、それを私たちが体験し自分のものとすることができるようにしてくださったわけですから、ですから神様が送ってくださったこのイエス・キリストを知り、このイエス・キリストをしっかり私たちが結び合うということがですね、何にも増して重要なことであるということを我々は知らないといけませんし、このイエス・キリストを通して父なる神様とのですね、関係の中に置かれた、これがどれほど大きな意味を持つかということをペテロたちは知っているわけですから、ですから生活に困ってるんですか、で生活に困ってるんだったら生活のことを生活レベルで考えようじゃなくて、生活に困ってるんですか、だったらもともとの祝福のもといである神様とのつながりの中にあなたは入っていくべきですよ、そのために間に立ってくださるのがイエス・キリストですから、イエス・キリストの名によって生きなさいという話になるわけですよね。そうするとこの人の場合は体が不自由だったからそこにうずくまっていて、ね、でもイエス・キリストの名によって彼立ち上がったんですよね。でもそれは私たちもみんな一緒だと思うんですよね。皆様もこんなことあんなこといろんなことの中で、実は人生の中でうずくまってしまっていることがないでしょうかね。もし自分自身がこの動かない山と思ってそのうずくまってしまっている、そこでですね、イエス・キリストを通して父なる神様の持っていらっしゃる全ての恵みを自分が受け取ることができる、そこに私たちが立つことができればですね、確かにうずくまってたこの体が不自由な人が立ち上がったみたいにですね、私たちの人生もそこから立ち上がっていくということが可能になっていくっていうのは、これも当然なことだというふうに思うわけです。ですから私たちはですね、キリストを知っていながらうずくまる者のように生きるべきではなくてですね、イエス・キリストを知っているのであれば、そのキリストの名によって歩けと言われた男の人がまさに立ち上がって新しい人生を歩んだみたいにですね、私たちはそもそもイエス・キリストを最初から知っているわけですから、そのイエス・キリストによって私たちも立ち上がってですね、喜んで歩むべきでしょうし、また自分たち自身の中にあるイエス・キリストの素晴らしさということを再確認することによって、私たちは周りの人たちに対して私の中にあるものをあなたにあげましょう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩けとしてですね言えるようになったらいいと思いませんか。一生が言いたくないという人は別に構わないんですけれど、でもそういうふうに言えるクリスチャンでありたい、そういう力強いですね、神様とのつながりの中で生きる我々でありたいとこう思うわけですね。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは自分の人生あるいは自分自身に対して、自分の置かれている状況に対して、どうせこれはこういうものだと私たちは知ったかぶりになって、同じことの繰り返しを人生の中で進んでいることがあります。しかし私たちはイエス・キリストに出会ったことを通して、これまでにない豊かな世界を知ることができるようなものとさせていただきました。だからこそ私たちもうずくまってたものから今は立ち上がって踊り出し歩き出すものとなったはずであります。そのことの恵みを私たちが忘れることなく、ますますそのような豊かな祝福を与えてくださるあなたのことを、そして与えられた救い主であるイエス・キリストのことを、私たちと共に歩んでくださるご聖霊のことをもっともっと知りたく願います。またそのことを通して新たなる目が開かれて、そして心に感激を受けながら ますます豊かに信仰生活を歩んでいきたいとそのように思います。またそのことを通して生かされている我々として、自分たちを生かしてくださっているイエス・キリストのことをペテロやヨハネたちと同じように、私の中にあるものあなたにあげますと、このように多くの方々にイエス・キリストを分けていくことができますように導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。感謝します。どうぞお座りください。